一言祈ります。天の父さん、今日もこうやっていつもと変わらず、みんなであなたを礼拝し、あなたを賛美し、あなたを崇め、あなたに心を向けて、またあなたを愛するイエス・キリストにあって兄弟姉妹とされたここにいる一人一人と共にあなたの前に集まれることを本当に感謝します。父さん、どうぞ今日もこの礼拝の時あなたが祝福して、これから開こうとしているその御言葉の学びに関しても、あなたが私たちに理解を与えて、また聖霊によって私たちにはっきりとあなたの奥義を語ってください。私たちに与えられているこの世の知恵ではあなたのことを理解することができないと、それがあなたの知恵だと書いてあります。ですから今あなたの助けを求めます。人知を遥かに超えたキリストの愛や、また広さ長さ高さ深さは本当に計り知ることのできないほどのあなたの愛を私たち知っていきたいと願ってみましょう。どうぞあなたが聖霊によって私たちに教えてください。お願いします。どうか今日あなたが語ってくださることを自分のこととして適用して日常生活に持って帰れますように、どうぞ祝福してください。お願いします。どうか、これからの時あなたが導いて祝福してくださいますように、お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日は第一列王記の16章です。第一列王記の16章。今日もたくさんの王様が出てきます。基本、北イスラエルの王様の話なんですけど、5人出てきます。まあ、学校の授業とかだったら絶対穴開けとかでね、名前とか出しそうですけど、そういうのはないので、もちろん名前を覚えたりとか、その順番を覚えたりすることに越したことはないんですが、まあ、この中にあるその原則というか、自分たちに持って帰、自分たちの、日常生活に持って帰って、それを適用できることを学んでいけたらいいのかなというふうに思います。で、この今日はこの5人の王様の、歩みを見ながら、神に従うのか、それとも神に逆らうのか、調子のいい時も、調子の悪い時も、どっちかなんですよ。私たち、神に対して従っているのか、それとも従ってないのか。従いながら逆らうっていうこともできないし、逆らいながら従うっていうこともできません。まあまあとか、真ん中っていうこともありえないんですよ。どっちかなんですよ、結局。で、この5人の王様はどうだったのか、そしてじゃあ実際私はどうなのか、そのことについて一緒に学んでいきたいと思います。まず、16章の1節から4節まで。その時、ハナニの子エフーに、馬車に対する次のような主の言葉があった。私はあなたを塵から引き上げ、私の民イスラエルの君主としたが、あなたはヤロブアムの道に歩み、私の民イスラエルに罪を犯させ、その罪によって私の怒りを引き起こした。それで今、私は馬車とその家族とを除き去り、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにする。馬車に属するもので、町で死ぬ者は犬がこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。で、これはその馬車に対する、馬車という王様が15章に立ちましたけども、語られた神の言葉です。で、これはその預言者エフという人を通して語られました。で、主が語られたことはどういうことかというと、そのまあこれは馬車に対してですけども、あなた、馬車を、あなたを王様にしたのはこの私だって。それなのに、あなたはヤロブアムの道を歩んだ。ヤロブアムの道というのは、私たち、学びましたけど、神を捨てて、そしてその、異教の神々というか、神でないものを、像を作ったり、それに、礼拝したり、また、生贄を捧げたりする。まあ、偶像礼拝というか、神でないものを神とする。神でないものに神に従い、結果として神に言い逆らう。で、それがヤロブアムの道でした。私はがあなたを王としたのに、それに対して感謝もしないで、 それを完全に忘れてしまって、私に従うのではなくて、私がその忌み嫌っている、その神でもないものに、ものを神として、それに従ってしまっていると。あなたが治めている民は、それは私の民だって。これはその、馬車の、馬車は王様でしたけども、彼の民ではないんですよ。馬車にしても、今この時代に、その一緒にその同時期に南ユダを治めている朝にしても、その民というのは神の民なんですよ。イスラエルというのはその神の民として神が選びましたから、だから、その王様が、どの王様が立とうと、その王様が良かろうと悪かろうと。その民というのは神の民なんですよ。だから、その民に対しては、神に従うことを教え、神がもちろんおられることや、神に聞き従うことを教えて、その神の道を、またダビデが歩んだように、自分も歩み、その自分を見本としてね、モデルとなって、神に従おうとするんだけどできない自分がいると。で、神に対して逆らってしまった、神に対して罪を犯してしまっても、その神は恵み深い方だから、この時はまだイエス・キリストは、現れてないし、与えられてないですけども、神の恵みというのが表されていて、その神に頼ったら、神が恵み深いから、私の罪も許してくださるに違いない。その信仰によって行いではなくて、信仰によって神が私の罪を許してくださる、私を憐れんでくださるというその信仰によって、私との関係を取り持ってくださる。で、そのことを教えるべきだったんですよ。でも、それなのに、あなたは私のために罪を犯させたって。だ自分がそのダビデの道を歩まないで、その偶像を神とするヤロブアムの道を歩んだからですよ。だ神が王としたのに、それなのに、神を王としないで、神に従わないで、あなたが治めている民は私の民なのに、それなのに、あなたは私のために罪を犯させたって。なのでその、あなたはその馬車の罪が私の怒りを引き起こしたって。で、その当然の報いというか、その結果、私はあなたとあなたの家族とを覗き去るって。あなたの家を、ヤロブアムの家のようにするって。ヤロブアムの家も全部その殺されたんですよね。誰が殺したか覚えてますか？馬車ですよ。ヤロブアムの家を滅ぼしたのはこの馬車ですよ。で、今度は、同じ、ヤロブアムの道を歩んで、同じ、その罪を犯して、同じ報いを受けるんですよ。学んでないんですよ、全く。馬車に属するもので、町で死ぬ者は犬がこれを食らうし、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らうって。全く同じことが、ヤロブアムの家に起こって、それを、その引き金を引いたのは誰かと、もちろんその神が全部その許可してるんですが、それを実際に行ったのは誰かというと、馬車本人ですよ。神に対して罪を犯すと必ず刈り取りがあるんですよ。今しめですよ、私たちに対する。これを学んで、その馬車が忘れてしまったように忘れるんじゃなくて、私たち痛い思いをしなくて、もう済むことってたくさんあるんですよ。もう前の時に痛い思いをしたから、次、それを神に、今度はその神に手放せば、今度を神にその期待して、その神により頼めばいいだけなのに、また同じように、その自分の悟りとか自分の力とか他の人とか、そういうのに頼ろうとするから、また同じように、その刈り取りをするんですよ。せっかくその刈り取りが終わって、生産が終わっても、また同じことをするんですよ。イスラエルのその王様、立った王様たちというのは、もうずっとこれを繰り返すんですよ。全く学んでないんですよ。あんなに痛い思いをしたのに、あんなにその先代の人たちが、その、お尻ペンペンされて、自分が死ぬだけじゃなくて、自分の家も全部滅ぼされてるのに、学ばないんですよ。馬車は自分の手でヤロブアムの家を滅ぼしたにもかかわらず、神が自分の手を通して罪を犯した、神に対して罪を犯したヤロブアムに報いを与えたにもかかわらず、それなのに、馬車はそこから何も学ばなかったんですよ。ローマの15章の4節には、ローマの15章の4節にはこう書いてあります。昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは、聖書の与える忍耐と励ましによって、 希望を持たせるためなのです。ローマの15章の4節。で、昔書かれたものというのは、この私たちが今学んでいる第一列王記の16章ももちろん含みます。で、そこには忍耐と、励ましによって聖書が与える希望を持たせるためだって。で、忍耐というのは聖書の与える忍耐。で、私たちその、この刈り取りの中でも、神を期待していいんですよ。ダビデがそうだったじゃないですか。だ、本当に忍耐して、例えばそのサウロに追われていたダビデも、何年も何年も追われてましたけども、必ず神が報いてくださるという。それは、その忍耐を私たちに学ばせるためだし、また神に期待するためですよ。また逆に、神は忍耐深くて、その怒るに遅いということを私たち学ぶこともできるんですよ。また神の恵みや、その神の憐れみ深さによって、私たちに、その旧約聖書は昔書かれたものは私たちに、その励ましを与えてくれますよ。ダビデが大丈夫だったら、私も大丈夫かもしれないって。あのモーセでも大丈夫だったら、大丈夫かもしれないって。あのアブラハムでも、こんなに罪を犯して、こんなにもその不信仰だったのかって。信仰の父と呼ばれる、このアブラハムでさえ、ただの人間だったのかって、私たちと変わらない。そうやってその昔書かれたものは、聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるって、私も大丈夫かもしれない。同じ神が私の神であれば、大丈夫かもしれない。私たちさらにそのイエス・キリストが生まれた後に生きているものですから、その神の今まで旧約聖書の時代に生きてた人には隠されていた、その神の私たちに対する愛や、神の恵みや、恵み深さというのを、その、憐れみ深さというのを十分に私たち理解できるはずなんですよ。アブラハムやダビデや、その預言者たち、すべての人たちに明らかにされていなかった、より鮮明な、より明確な神の愛や恵みや憐れみ深さが私たちにイエス・キリストを通して明らかにされてるんですよ。であればなおのこと、私たちはもっと忍耐を学び、励ましを持って、その私たち常に神に対して希望を持っていることができるはずなんですよ。馬車に戻ると、彼は先代のこのヤロブアムから、また、ヤロブアムの、その息子から、ナダブから、これっぽっちも学ばなかったんですよ。5節から7節。馬車のその他の業績、彼の行ったこと、及びその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。馬車は彼の先祖たちと共に眠り、ティルサに葬られた。彼の子、エラが代わって王となった。主の言葉はまた、ハナニの子、預言者エフを通して、馬車とその家とに向けられた。それは彼が、主の目の前にあらゆる悪を行い、その手の技によって主の怒りを引き起こし、ヤロブアムの家のようになり、また彼がヤロブアムを撃ち殺したからである。さらっと読めますか、これ。うんって思いません？なぜ馬車が滅ぼされたのか、その家が滅ぼされたのか、撃ち殺されたのか、なんでって7節には書いてありますか？7節には。2つ理由があるんですよ。最初に読んだ1節から4節までというのは、彼がその、ヤロブアムの道を歩んだというその罪のゆえだというふうに読めます。でも7節を見てみると、その、ヤロブアムの道を歩んだというその罪だけでなく、最後の方にまた彼がヤロブアムを撃ち殺したからであると書いてあるんですよ。ちょっと待ってくださいよ。ヤロブアムの家をその滅ぼすというふうに神が決めたのは神であって、で、その馬車の手を通してというか馬車を使ってというか、その神がその計画をされたので、馬車がそれを行ったみたいな私たちその理解がをしてしまうと、思いっきりこれ矛盾するんですよ。ちょっと待てって。神が馬車を使ってヤロブアムの家を滅ぼしたのに、つまり、神が馬車にヤロブアムの子ナダブを殺させて、それに属するヤロブアムの家に属するすべてのものを殺させたにもかかわらず、なぜヤロブアムが神の怒りに遭うんだろうか。第一列王記の15章の27節を見てみると、 それでイサカルの家のアヒアの子バシャは彼に謀反を企てたと書いてあります。つまり、バシャはもともと、その神が、その、バシャにアプローチするというか、その、そういうこと関係なしに、もともとその、ナダブに対してその敵対心を持ってたんですよ。こいつ、ダメだって、王様として。俺がなった方がいいわって。また、そのナダブやヤロブアムの家のものを滅ぼして、自分の王朝を築く野心というのがあったはずなんですよ。そうじゃないと、謀反を企てたりしないから。明智光秀が、織田信長を本能寺で撃った時は、野心があったからじゃないですか。で、自分の主君に対する、もうこいつはダメだって、俺の方がいいやっていう、そういうその敵対心があったからですよね。何もないのに、ただ普通に、歩いてて、ほっとかって言って、殺そうみたいな、そんなかって思わないじゃないですか。もともとその、胸の中に秘めている、うちに秘めている、その野心であったり、敵対心であったり、面白くない思いであったり、それがその蓄積されていって、結局どっかでその、爆発するわけですから。私たちも人に対してそうですよ。人に対してなんか苦くなったり、怒ったりするのは、その、ふつふつと溜めてるものがあるからじゃないですか。いきなり、その朝起きて、おはようって言って、こいつムカつくって思ったりしないんですよ。つまり、馬車は、もともと、その、この敵対心や野心というのがあったんですよ。それは決して神の前に正しいものではないんですよ。ですよね。神が、その、ヤロブアムを王様として立てたんですよ。またその息子、そのナダブが王様になることは許可したんですよ、神が。だから神はもともと馬車が持っていた敵対心や野心が、野心をその実現させるのを、それを許可しただけなんですよ、神は。そうしたければそうしたらいいよって。イスカリオテのユダも同じですよ、イエス・キリストを裏切った。神がユダに罪を犯させたイエス・キリストを裏切らせたというその解釈は間違ってます。ヤコブの手紙に神は誰もその誘惑される方じゃないって。誰も人を罪に導かないって。でもパロの時みたいにその自分の中に固くなりになっている神に対して従わない、神に逆らうような、神にその従わない、神に逆らうその思いがあると、その固くなりになっていくんですよ。そしてあるところで神がじゃあそこまで言うんだったら、やったらいいじゃないって。私たちのその自由意志を全部封じ込めてまで、私たちをロボットにしてまで、神は私たちと愛し合うという関係を築こうとなさらないんですよ。それは本当に愛し合うということではないからです。神のご計画が実現するための必要悪というのは存在しないんですよ。決して。私昔それは思ってたんですよ。あの時に私が神に敵対していなかったら、今イエス・キリストを信じなかっただろうって。あの時に罪を犯したから、本当にその罪が許されて今イエス・キリストを知るようになったんだって。だからある意味あの時にその神に従わなかったことも、まあ、いいんじゃないかって思ってたことがあるんですよ。それは間違いですよ。というかそれは間違いだと。聖霊を通して神が教えてくれました。そして悔い改めを与えてくださいましたよ。あの時本当ごめんなさいって。あれは私の完全に罪でしたって。で、あるにもかかわらず、神がそんな私がもうすぐにでも滅ぼされてもおかしくない神に対して罪を犯していた私を忍耐して、私が神のもとに戻って来られるようにしてくださったのは、神のこの忍耐と私に対する愛と私に対する恵み、他にないですよ。神がこの世界のもとに置かれる前から腹くくって、イエス・キリストにあって私はあなたのことを愛すると言った、その神の私に対する愛以外何者でもないですよ。それはもう福音のど真ん中にあるものですよ。神が私のことをまず愛してくださったという。私が何かする前に。もし悪を通して、神のご計画が実現したとしても、その悪をその神が許容したり、神がそれを称賛したりすることは決してないですよ。むしろその悪に対して神は必ず罰というか報いを与えますよ。神に従うことに対しては神は喜ばれます。神に従わない、つまり神に逆らう、ちょっと耳障りなんですよ。 いや、私は神に従えないんですよ。神にちょっと従ってないこともあるんですよって。そういうのは、なんとなく、この耳障りが、ちょっといいんですよ。でも本当は神に従う、神に従ってないという言葉ではなくて、あえて私使ってるんですよ、今日。このタイトルで。神に逆らうという言葉を。神に従ってないということは、神に逆らってるということなんですよ。神に逆らってるということは、罪なんですよ。だどれだけ私が罪深いかっていうのを、そういう理解、もっと理解できるんですよ。耳障りだから。神に従ってないんだったら、神に逆らってるんですよ。でもその神に言い逆らってる、神にその逆らってる、神に対して罪を犯している私を神は愛することを決めたんですよ。そのあなたを神がこの世界の元に置かれる前からキリストにあって選んで、神の御前で清く傷のないものとして、すべての天にある一切のこの霊的祝福を持って祝福しようとされたんですよ、神は。すごいですね。馬車も同じように神が、こいつはちょっとどうしようもないけども、王様にしてやろうって。野心や、そのヤロブアムに対するその敵対心はあるけども、これを王としてみよう。それ恵みなんですよ。そして彼が、その神に従うか従わないかというか、従うか神に逆らうかというのは彼のその自由意志にかかってるんですよ、今度は。自分の失敗から学んだり、自分の前の人たちのその先代の王様の失敗から学んだりして。いや、私はそうなりたくないわって。だから神に従うことを選ぼうって。そうするかどうかって。神は私のことを選んでくださったんですよ。あなたのことも選んだんですよ。神が聖書に出てくる一人一人を愛しているように、私や皆さんも愛しているんですよ。その神の愛に応答して神に従うか、それをちょっと聞き流して神に逆らうか。それは私やあなたのその自由意志をどうやって働かせるかによるんですよ。自由意志を働かせて神に従うか、自由意志を働かせて神に従わないか、どっちかですよ。馬車は多くのその過ちをしたというか、その中で、彼は悔い改めることをしないし、また、その、ヤロブアムの家から学ぶこともしないで、神に対して逆らうということを彼は決めたんですよ。それで、この報いを受けるわけです。馬車の後、八節から、子供のエラという人が、王座につきます。ユダの王アサの第26年に、馬車の子エラがティルツァでイスラエルの王となった。治世は2年である。彼がティルツァにいて、ティルツァの王の家の、司アルツァの家で酒を飲んで酔っていたとき、彼の家来で戦車隊の半分の長であるジムリが彼に謀反を企てた。ユダの王アサの第27年にジムリが入ってきて彼を撃ち殺し、彼に代わって王となった。彼が王となり、王座に着くとすぐ、彼は馬車の前科を打ち、小アッパから親類、友人に至るまで一人も残さなかった。こうしてジムリは馬車の前科を根絶やしにした。預言者エフーによって馬車に言われた主の言葉の通りであった。これは馬車のすべての罪とその子、エラの罪のためであって、彼が罪を犯し、また彼がイスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神、主の怒りを引き起こしたためである。エラのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。このエラという人、ユダの王アサの第26年に王になったんですが、治世は2年間です。治世は2年未満ですね。十節を見てみると、ユダの王アサの第27年にって書いてありますから、彼はそうやってその、エラさんは死にますから殺されて。だから26年に即位して、1年目。で、27年に殺されました。だから、まあ2年間というふうになってますけど、まあ実際はまあ2年よりも少ないでしょう。で、どうなったかというと、さっきも読みましたけど、戦車隊の半分の長、ジムリが謀反を企てました。 で、その時エラはティルサというそのこれは北イスラエルの王国の首都ですけども、で、酒を飲んで酔ってたんですよ。ろくなことないですね。そして、ジムリがそこに入っていってエラを撃ち殺しました。で、預言者 F を通して神が語った通りに、そのジムリはエラに代わって王様になると、馬車の前科を一人も残さず撃ったって、そう書いてあります。つまりエラも、自分のお父さんから学ばなかったんですよ。2年間、猶予が与えられてましたが、そこでタイムアップです。で、ジムリという人が立ちました。15節。ユダの王、アサの第27年に、ジムリが7日間、ティルサで王となった。その時、民はペリシェ人のギベトンに対して陣を敷いていた。これは、今度はそのジムリさんというのは、たったの7日間ですよ。で、16節からちょっと読みます。陣を敷いていたこの民は、ジムリが謀反を起こして王を撃ち殺したということを聞いた。すると、全イスラエルがその日、その陣営で将軍オムリとイスラエルの、オムリをイスラエルの王とした。オムリは全イスラエルと共にギベトンから登ってきて、ティルサを包囲した。ジムリは町が攻め取られるのを見ると、王宮の高殿に入り、自ら王宮に火を放って死んだ。これは彼が罪を犯して、主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩んだその罪のためであり、イスラエルに罪を犯させた彼の罪のためであった。ジムリのその他の業績、その彼の企てた謀反、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。7日天下。明智光秀さんは3日天下。似てますね。だから結局、同じようなもんですよ、人間なんて。野心があって、敵対心があって、自分が一番になりたいって。でも結局はその神が全部見ておられるわけですよ。その人のその行いに応じて報いを与えられるんですよ。ジムリは7日間しか王様になれませんでした。なぜ7日間だけだったのかというと、もちろんその彼の罪のゆえなんですけども、そのジムリは民に人気がなかったんですよ。それも一つの、大きな理由です。で、ペリシテ人の ギベトンで陣を、民が敷いてたんですけども、そのもうその時に、ジムリ、あ、ごめんなさい。ジムリが王様になったっていうことを聞いて、将軍のオムリを担いで王様にしようって、私たちの王様は将軍のオムリだとかって言ったんですよ。それで、オムリはそうだなとかって言って、全イスラエルを率いて、ティルサにその首都に登って町を包囲したんですね。で、勝ち目がないから、ジムリはもうそこで自害したわけです。で、彼が失脚してしまった理由、彼が死んだ理由というのは、19節と20節さっき読みましたけど、書いてある通り、彼が罪を犯して死の目の前に悪を行ったって。でも、7日間しか彼は王様じゃなかったんですよ。で、あるにもかかわらず、その7日間、神に対して、従わなかった。つまり、神に対して、その、神に従わなかった。神に逆らった。そのことを神は責めたんですよ。それが2年であろうと、10年であろうと、20年であろうと、50年であろうと。それが7日間であろうと。神は、その、ご自分に逆らう者に対して、決してそれを容認しないんですよ。ああ、お前はまあ7日間だったからしょうがないねって。ちょっとしか時間がなかったんだよねって。しょうがない、しょうがない。まだ王様になって7日だから、もうしょうがないね。そんなことは言わなかったんですよ。第一列王記の私たちずっと学んでるのを見てると、やっぱり神はその正しい方なんですよ。そして、私たちがやること、なすこと、それによって、神がその、それに応じて報いてくださるというか。良い種をまいたら、良い実を得るし、悪い種をまいたら、悪い種を収穫する、悪い実を収穫するんですよ、結局。良い実から悪いものは生まれないし、悪い種から、ごめんなさい、良い種から悪い実は生まれないし、良い、悪い種から良い実は結ばないんですよ。神はその身を見ておられるわけですよ。身というのは愛ですよね、もちろん。神を愛し、人を愛するって。 それを見てるんですよ。イエス・キリストを信じて、初日であろうと、7日であろうと、1年であろうと、20年であろうと、50年であろうと、100年であろうと。神は私たちの心を見て、その身を見てるんですよ。私を愛してるかな？私を愛するがゆえに、互いに愛し合ってるかな？それを追求してるかな？ジムリは7日間、たった7日間、王様だったんですけども、神に対する態度は、よろしくなかったんですよ。そしてまた、この民に罪を犯させたとも書いてありますから、ジムリの神に対するこの7日間の態度というのは、民に罪を犯させるだけ十分なものだったんですね。ほとんどの場合ですけど、そのジムリもそうですし、王様でももちろんそうですけども、私たちもそうなんですけど、ほとんどの場合、私が罪を犯すと、他の人も他人も巻き込みます。影響を与えるんですよ。私が苦かったり、私がなんかイライラしてたりすると、その他の人もそれを食らうんですよ。ブワーっていうの。な、言葉になって現れるんですよ。態度として現れるんですよ。私のうちにあるその罪というのが。神に対する、その、不従順というか、神に逆らっているその心というのが、その私を通して出てくるんですよ。私たちのその、内から出てくるものが人を汚すってイエス・キリストがおっしゃいましたけど。で、それを神は、私たちにそのイエス・キリストを信じる信仰を与え、それと同時にその聖霊を与えてくださって、聖霊によってその内にある私たちのこの苦い思いとかその肉とかをその殺して、そしてその良いものを、その良い実を結ばせ、そしてその悪い影響ではなくて、その良い実を、その愛するというがゆえのその影響を私たちの周りに与えたいわけじゃないですか。祝福として。そのためにキリストはその復活されたんですよ。私たちもそのイエス・キリストと共に、その聖霊によって復活して新しい私が生まれて、神に向かって愛するというその愛の実を結ぶようになるわけですよ。その道を歩んでも欲しいって、神は私たちに願ってるわけですから。罪を犯すと他の人も悪い影響を与えますけど、神の愛や神の恵みが私からその溢れ流れていくと、その私や皆さんに巻き込まれる人々っていうのは幸せですね。神の愛とか、神の憐れみとか、その恵み深さとかが、その流れていくわけですから。学びたいですよ。この間違ってた、間違いを犯した人たちから。また過去の私の過ちから。さあ、このオムリさん。王様になりましたけど。ジムリを、殺してね。で、オムリが王になった経緯というのが、21節から23節までの中に書いてあります。当時、イスラエルの民は二派に分裂していた。民の半分はギテナの子、ティブニに従って彼を王としようとし、後の半分はオムリに従った。オムリに従った民はギテナの子、ティブニに従った民より強かったので、ティブニが死ぬとオムリが王となった。ユダの王アサの第31年にオムリはイスラエルの王となり、12年間王であった。6年間はティルサで王であった。だからそのオムリが王様になった時には、イスラエルの民はその二派に分裂してたんですね。で、ギテナの子ティブニを王様にしようとする勢力。また、もう一つはオムリを王様にしようとする勢力。この両者がいたんですよ。でも結局、そのオムリ派が強かったんですね。なので、そのティブニ派と、ごめんなさい、ティブニが死ぬと、オムリが王となったというふうに書いてありますけど、まあ、おそらく、そこにその内戦状態になってて、イスラエルが。で、俺はそのティブニだ、俺はオムリにつくんだ、って言って、その両者が戦ってたんですよ。そしてその戦いの中でおそらく、ティブニは死んだんでしょう。それで、そのティブニが死ぬと、オムリが王様になったわけです。だから、北イスラエルは、そのジムリが死んで、そのオムリが実質的に王様になるまで、この内戦状態にあったわけですよ。朝の治世第27年に、この、ジムリは、27年にジムリは、その、死んだんですよね。7日間王様になって、その年に。で、そこから朝の治世第31年まで、その内戦が続いてたんですよ。 だから27、8、9、30、31っていうこの5年間。まあ、実際には5年未満でしょうけど。で、12年の治世の最後の6年間というのは、ティルサというのは、北イスラエルの首都というふうにさっき言ったように、首都で全イスラエルを治めました。だからその12年の、キャリアの中、最初の全般の、まあ、5年ちょっとは、分裂している中で、王様として、オムリ派の中で王様としていて、そして後半の6年間というのは、ティルサで全イスラエルの王様として治めました。で、このオムリさんについてもう少し、書いてありますね。24節から。彼は銀2タラントで、シェメルからサマリアの山を買い、その山に町を建て、彼が建てたこの町の名を、その山の持ち主であった、シェメルの名にちなんでサマリアと名付けた。オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神、主の怒りを引き起こした。オムリの行ったその他の業績、彼の立てた功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた。彼の子、アハブが代わって王となった。オムリはその生きている間、一つの大きなプロジェクトを、しました。それが、このサマリアという町を建てたんですね。で、新約聖書を読んでると、そのサマリア人とか、良きサマリア人とか、サマリアというそのところが出てきます。で、これまではティルサという場所が、北イスラエルの首都として機能してたんですけども、この、オムリがサマリアを建ててから後というのは、サマリアというのが北イスラエルの首都として機能します。なので、このオムリが死んだ時には、ティルサではなくて、サマリアに葬られます。でシェメルさんから銀2タラントで、まあ2タラントっていうのは68キロですね。サマリアの山を買ったんですね。オムリも、やはり、誰からも学ばなかったんですね。それだけではなくて、その彼より前に王様になった人よりも、すべての人よりも、悪いことをしたって。で、その、マタイの11章にも書いてあるように、私たち、その、イエス・キリストが私たちのその重荷を負ってくださるって。だからすべて疲れている人たちは、重荷を持っている人たち、負っている人たちは私の元に来なさいって。私が休ませてあげますよって。でもそれだけじゃないんですよ。キリストは。おっしゃったのは、私から学びなさいって。イエス・キリストの元に行っても、その重荷の下ろし方を知らなければ、ずっと抱えたままなんですよ。すごい重いを持ってて、重い荷物を持っていてね。休みたいと思ってても、その下ろし方が知らなかったりしたら、それは下ろすことができないんですよ。でもそれは学ばないと下ろせないんですよ。イエス・キリストのことを信じて、イエス・キリストに期待して、そのなんで期待できるかというと、神がそのイエス・キリストによって私のことを愛してくださって、私のことを恵んでくださって、私が神に対して神に応答することが弱かった時に、まだ神に対して罪人だった時に、まだ神に対して敵対してて神に逆らってたにもかかわらず、神は私のことを愛して、ご自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどに私を愛してくださったって、私が愛する前に、神が私を愛してくださったという、そのことを学ぶんですよ。いや、これをあなたのもとに、おろしに来たんですけども、もう少し私が、踏ん張れるようになってから、そこから、おろしますから、もう少々お待ちくださいしよう。その間、どうか私があなたに言い逆らうことを、ありますけども、どうか言い逆らってる私をお許しください、みたい。おい。追えないから、もうこれ以上歩けないから、自分ではその自分の中にあるその愛するとか忍耐するとか親切にするとか許すとか人をそんなできないから私の元に来なさいってイエス・キリストが呼んでくださってそこにいるのにもかかわらず私たち学ばないと下ろせないんですよ。神がどれほど私のことを愛してくださったかということを学ばないとそれを本当に教えてもらわないと求めないと私たちは下ろすことができないんですよ。 キリストをその信じてるんだけども苦しいんですよ。重い。どうやって下ろしていいか分かんないんですよ。で、本来それをもう全部下ろして、ああ、そう、いいのかって、これで、もうこのままの私のこれでいいんですねって。私炎上してますよ、今って。あなたの前に本当に汚れていて、もう臭いかもしれないし、汚いかもしれないし、その誰からも私は相手されないぐらい私の内側は汚いにもかかわらず、あなたはその私の心をあなたのその血によって洗ってくださって、私を受け入れてくださるんですねって。そのことを本当に知らないと私たち、その重いままなんですよ。そうですよね、しようって。私がもう少し聖書を読むようになって、もう少し私があなたに祈るようになって、もう少し聖書に書いてあることがよくわかるようになって、もう少しその教会に行って、なんかその市民権を得て、ちょっとその奉仕を始めないと、私のこの思いのを下ろすことはできないし、私を受け入れてくれないですよね。私が祈っても、こんな私が祈っても無理ですよね。その後もいつまで経っても下ろせないですよ。私がどんなに自分が惨めで、どんなに自分のことを受け入れることができなかったとしても、皆さんがそうだったとしても、神はイエス・キリストをあなたに私に与えるほどに、私のこのぐちゃぐちゃのど真ん中で、私がその神に逆らって、もう痛い思いをして、もういいよって自分で言いたくなるぐらい、自分を諦めたくなるような、その刈り取りのど真ん中で、私たちが神を見つけるんであれば、私たちは自由になるんですよ。なんでかっていうと、そんな私を神が愛していて、その私が、その、重荷を下ろすために、イエス・キリストにその重荷を全部、私の罪を、神に従えない、その神に逆らってしまう、それも全部イエス・キリストに負わせたっていうことを知るからですよ。この私でいいんですね。そのままの私でいいんですねって。こんな私ですけどいいんですよねって。神は愛したんです、あなたのことを。私のことを。だから大丈夫なんですよ。私がどんなにその刈り取りをしてたとしてもですよ。神からのお尻ペンペンを受けているその真ん中で、私が神に、本当に私が愚かでしたって、あなたに逆らうなんて。この罰を受けても当然ですよって。でも、こんな惨めな私をあなたは愛してくださってるんですねって。その当然の、私の罪の当然の報いを受けて痛い思いをしているその真ん中で、神に目を向けて、悔い改めてイエス・キリストのことを信頼して、そして、神に従うことができるんですよ。どんな中からでも。バサもそうしなかったし、バサの子供のエラもそうしなかったし、ジムリもそうしなかったし、オムリもそうしなかったんですよ。じゃあ私はどうするかですよ。私はこの自分に与えられているこの自由意志を使って、神に従うということを選択したいですよ。だってこんなにも神が愛してくださって、私を引き寄せようとしておられるんだから。行き詰まってしまった時に、神を求めるのであれば、助けを求めるのであれば、神が大丈夫って、私があなたを助けてあげるからって、そこまで言うんであれば、神に従いたいですよ。もうちょっと神に信頼して、じゃあ、あなたが大丈夫というのであれば、私を助けてくださるというのであれば、どうか助けてくださいって、よし、やってみようって。その信仰がもっと励まされたいですよ。この第一列王記の16章で最後に出てくる。まあ、この後17章、18章と、このもう最悪の王様のアハブという人の記述があるんですけども、この第一列王記の16章の一番最後は、このイスラエルのアハブについて少し書いてあります。では29節から。オムリの子アハブは、ユダの王、アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子、アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子、アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子、ヤロブアムの罪のうちを 歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王、エテバールの娘、イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮に、バールのために神殿、祭壇を築いた。アハブはアシラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに増して、ますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすことを、引き起こす、ようなことを行った。アハブは史上最悪の王様なんですよ。それでも22年間イスラエルを治めてるんですけど、面白いですね。片や2年間、片や7年間。でもこんな史上最悪の、王様なのに22年間を治めてるんですよ。でも彼が罰せられるまで22年間ありましたが、遅かれ早かれ主の怒りを引き起こすことを続けていれば、必ず神は罰せられます。逆にその22年間もこのアハブを待ったというか、忍耐したというその神の、神の忍耐深さや憐れみ深さということを知ることもできますし、またその、この、アハブに神は預言者のエリアを立てて、そしてそのエリアを送ってるんですけど、エリアももうへきへきとするとか恐ろしいんですよ。アハブのこと、これから先でやりますけども。でもその預言者エリアをもしかしたらそのアハブに敵対させるとか、アハブに対してその立たせて、そのエリアを成長させたり、その次の預言者として立てられるエリシャをそのさらに起こそうっていう、その神の壮大な計画の中でこのアハブの22年間っていうのがあったはずなんですよ。だからなんで彼は22年間なんだって。ジムリは7年だしって。それはわかんないんですよ。神が決めておられるから。いてもいずれにしても、遅かれ早かれ、その神に対して敵対していれば、神にね、罪を犯して、神に逆らっているのであれば、それはもう当然罰せられますよ。それは学ぶべきですよ、私たちも。神に敵対してても、神に従わなくても別に普通に生活できるし、ほほほんってやってたら、遅かれ早かれですよ。神はそれに対して報いを与えますよ。そうはなりたくないです。だから、今日と言われているうちに、私たちはその心を堅くなにしないで、イスラエルの民がそうだったみたいに、心を堅くなにしないで、その神の前に悔い改めようじゃないかって、ヘブルの記者は3章4章で進めてますよ、私たちに。アハブの行った悪というのは、そのヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いくらいだって。ひどい話ですよ。そんなん余裕。でシドン人の王エテバールの娘、イゼベルを妻にめとったって。このイゼベルっていうのがもうひどいんですよ。彼女がその偶像礼拝を持ち込んで、そしてその権力を使って、そのたくさんのその、神が忌み嫌うようなことを持ち込んできたわけですよ、北イスラエルに。で、行って、バールに使えというふうに書いてありますから、行ってっていうのはもう自分から進んでですよ。自分の自由意志を使って、バールに使えたんですよ、あえて。神に逆らって拝んだ。で、サマリア、その首都ですね。バールの宮を建てた。そこに祭壇も築いたんですよ。ヤロバムは、まあ、金の格子を作って、そして二つにその分けたんですけど、その祭壇を、金の格子を分けて、でそこで拝むがいいって言ったんですけど。それはもうその首都に、その、この宮を作ったんですよ。バールの。そこに祭壇も築いて、生贄を捧げられるようにもしたし、またそれだけじゃなくて、そのアシラ像も作ったと。で、これがアハブの行った悪です。まあ、アハブについては、ここから先、もう少し詳しく学んでいくことになります。で、最後、34節。彼の時代に、ベテル人、ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えるとき、長子アビラムを失い、門を建てるとき、末の子、セグブを失った。ヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであった。そのアハブの時代にエリコが再建されたんですよ。ヨシア記の6章の26節。ヨシア記の6章の26節に、そのヨシアが誓っていった言葉があるんですよ。ヨシア記の6章の26節。ヨシアはその時誓っていった。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失うって。その通りになったんです。エリコは、そのエリコというのは、その 覚えてますかね、皆さん。その出エジプトしてきたイスラエルの民に、その神の力が表されて破壊された町ですよ。一日に一周回って、七日目に七周回って、その神が今っていた時に時の声を上げなさいって、おお。そしたらそのエリコの町の城壁が崩れるから。そしたらその、みんなそのエリコに攻めていきなさいって。だから神の権威や神の力のこの象徴的な廃墟なんですよ。そこを再建するということは、神に敵対することですよ。だから、でも、アハブの時代になぜそうなったかというと、やっぱ神に対するその、リスペクトというか、神に従おうとか、神を尊ぼうとか、そういうのがその、全、イスラエル的に低くなったんですよ。それで、この、ベテル人ヒエルという人がエリコを再建したわけです。でもちろん当然、そのヨシアを通して語られたその言葉が実現するんですけど、長子のアビラムを失ってエリコの礎を捨てるとき、で、門を建てるときに末の子、セグブを失ったって。の神に従わない、また神に逆らう、その報いですよ。今日はたくさんその報いについて学んでますよ。お尻ペンペンされるって必ず悪い種をまいたら悪い実を刈り取ることになるって。私たちの選択はどうするかですよ。私たちが神に対してその喜んでその、従っているとき、その時にも常に私たちに選択肢があるんですよ。神にこのまま従い続けるか、それとも神に逆らうかっていう。聞いてみましょうか。神に逆らいたいですか？皆さんは神に逆らいますか？意図的に神に逆らおうって、私は神に逆らうとかっていう人は、おそらくいないですよ。特にキリストを信じてる人にはね。でも、意図的に逆に、神に従おうとしなければ、結果として神に逆らってることになるんですよ。私たちはイエス・キリストを信じた時に、その神の霊が与えられてるんですよ。それはその、どこで誰を通して、その、洗礼を受けたとか受けなかったとか、それは別に関係ないんですよ。イエス・キリストを信じたら、その瞬間に聖霊が与えられてるんですよ。で、私たち意図して、この霊に巻かなければ、霊に刈り取ることはないんですよ。つまり、その、この与えられている聖霊に、私たちが、その、意図して、栄養を送らなければ、それが、御言聖書を読んだり、祈ったり、神に思いを向けたり、その思い巡らしたりすることですよ。そうしなければ、その聖霊、私たちに与えられている霊は、どんどんどんどん弱くなるんですよ。あるところではその御霊を、聖霊を、消してはならないと書いてありますよ。テサロニケに。ということは逆に言うと消すことができるんですよ。神に逆らい続けると私たちはその与えられた、私たちに与えられた聖霊が消えてしまうんですよ。ダビデはそのバテシバのその罪を犯したときに、その悔い改めてね、その詩篇の51篇にも記録されてますけど祈ってますよ。どうかあなたの霊を私から取り去らないでくださいって。聖霊を取り去ったらおしまいだって分かってるから、取り去られたら。その聖霊が私たちにも与えられているんですよ。意図的に神に従おうとするときに、その聖霊が私たちのうちに働いて、その思いも励ますし、そしてその力も与えて神に従えるようにしてくださるんですよ。復活の力によって。でももし私たちが意図的に神に従おうとしないと、私たちこの肉体を着てるから、肉というのがものすごく強いので、自分のやりたいことをやり始めるんですよ。俺必要だからって。何もその肉が欲する、その食事をするとか、なんか液体、水を飲むとかね、睡眠とかね、それを神が私たちがそのご飯食べるたんびに、俺は本当に肉に従いよってからに、こいつは肉肉しいやつだなとか、神がそうやって思わないですよ。イスラエルの民に対してもそうだったじゃないですか。ああ、肉食いてとかって言ってる、そのイスラエルの民に対して、神はその、喉が渇いたとか、水が飲みたいとか、これが食べたいとか言って、そういうことに対して神は、その、裁きを与えなかったですよ。むしろ、その飲み水を与え、食べるものを与えましたよ。私たちとその肉の必要っていうのは知ってるんですよ。眠ったら罪を犯したみたいな、そんなことありえないですよ。 ご飯食べて、その、これはこのご飯を本来食べるんじゃなくて、神にその賛美すべきだとかって言って、食べなかったら死んじゃうじゃないですか。神はもちろん私たちのその肉の必要っていうのは、肉体が着てる限り私たちの必要を知ってますよ。そしてそれを満たそうって、満たすことを神はその望んでおられますよ。祝福として私たちに恵みで与えてくださいますよ。でもと同時にイエス・キリストを信じたのであれば、私のうちに聖霊が与えられて、私の霊が生きてるんですよ。そしてその聖霊がイエス・キリストを指し示して、私たちに十字架を指し示して、どれだけ神が私たちのことを愛しておられるかということを示すんですよ。そこに意図して私たちがその神のその愛が示された十字架に私たちが目を向けないと、神に従おうというその意志が失われてくるんですよ。聖霊が弱くなってくるんです。意図して神に従おうとしないと、意図して私たちがその聖書を読まないと、意図して祈ったり、意図してその十字架に目を留めたり、それをその思い巡らさないと、私たちもどんどんどんどん失われていくんですよ。その感覚が。そして意図して私たちがお互いのことを取りなして祈り合ってないと、私がその調子悪い時は全然祈れないですよ。でも誰かが祈ってくれてるから、その私のうちでまた聖霊が燃えてきて、その神に従うように、ああ、やっぱりまた教会に行こうとか、ああ、やっぱりその聖書をもう一回、そのまた読み始めようとか、ああ、やっぱり祈ろうっていうふうに思えるんですよ。誰かが祈ってるからですよ。意図して、私たちの意図的というのは、その私たちに与えている自由意志を働かせてですよ。私をまず愛してくださった。神に、応答しようって。そう思わないと、結果として神に逆らうことになっちゃうんですよ。馬車は自分を塵から引き上げて王にしてくださった神を忘れたんですよ。イスラエルの王たちはヤロブアムや馬車の失敗から何も学ばなかったんですよ。神を捨てたらどうなるか。神に感謝することもなかったんですよ。自分を応答してくれた。自分を塵から引き上げて王にしてくださったということ。もうそれは、この事実というのは、その馬車やそのヤロブアムや他の王様にとって自分の自由意志を働かして自分を神のしもべとするのに十分すぎるほどの理由だったはずなんですよ。でもそうしなかったんですよ。神は私のことをこの世界の元に置かれる前から愛してくださったわけじゃないですか。イエス・キリストでさえ惜しまずに私たちに与えてくださったって聖書に書いてありますよ。その事実は、私たちの自由意志を働かして、神にその聞き従うという、そのことをする、神のしもべとなるのに十分すぎるほどの理由であるはずなんですよ。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。この、ここに神の愛があるのです。第一ヨハネの4章、9節、10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。私たちが信じた福音というのは、イエス・キリストが私の罪のために死んでくださって、私がまた新しく神に向かって生きて永遠に生きるために復活してくださったって。その後も、その罪を犯してしまうんだけど、神に戻ることができるように、罪の許しを得させる悔い改めを与えてくださったというこの情報は、私たちが信じたこの福音というのは、またこれをすべて与えてくださったのは、神がまず私たちがどうであれ、私たちを愛してくださったという。で、この事実というのは、私たちが自由意志を働かせて私を神のしもべとするのに十分すぎるほどの理由なんですよ。本来。でも神に従わないその理由として、いや、私はまだとかって言ってるんですよ。神がどれほど愛してくださったのか。それは私のその全てを変える。今までのその神に逆らってきた、その生き方を変えるに、その十分すぎるほどの理由なんですよ。本当にその神が私のことを愛してくださったということ、神が私のことを愛しておられ、皆さんのことを愛しておられているということがもっともっとはっきりと分かるようになりますように、神の霊によって。神に逆らって罪を犯した後でも、忍耐と恵みの神にあって、私たちには希望があるんですよ。この刈り取りをしているその最中にも、神の助けがあるんですよ。 キリストにあって罪の許しをさせる悔い改めが与えられているし、私たちのそのお尻ペンペンされて痛い思いをしている刈り取りのど真ん中で、神にそのイエスキリストにあって立ち返るという、つまり神に従うというチャンスが与えられているんですよ。神に逆らったからその悪い身を刈り取ってるのに、その作業の中で神に従うというチャンスが与えられてるんですよ。もう一度神の愛に立ち返って、ああ、こんな私でさえも神が愛しておられるんだったなって。この方のもとに戻ろうって。キリストがこの私のこの罪を許してくださるんだなって。許してもらおうって。神が腹をくくって決めたんですよ。あなたのことを愛するって。私のことを愛するって。あなたがどうであれ、私がどうであれ、あなたのことを愛するって、私のことを愛するって、この世界のもとを作る遥か前から、キリストにあって選んだんですよ。それは、神に従うに、十分すぎるほどの、私たちに与えられている理由ですよ。自分自身の歩みからも、他の人たちの歩みからも、聖書を通しても、もうこの神の愛について、私たちがもっともっと学んでいけますように、自分を変えるにもう十分すぎるほどの理由だなーって、ああ、そうだって。その精霊によってこのアハ体験というか、ああ、そうだそうだって、ガッテンガッテンって、いっぱい押せますようにガッテンボタンを私たちが。もし本当にその神に対して感謝して、喜んで神に従えるようになっていけますように。最後に祈ります。天の父さん、あなたが私たちに対して、本当に大きな愛を持って、キリストのうちに、選んでくださって、私を祝福して、あなたの御前で清く傷のないものとしようとしてくださっていることを本当に感謝します。お父さんどうぞ、あなたの愛をもっともっと教えてください。もっと、そのあなたの愛について、キリストの福音について、その敏感になれますように、その悟くなれますように。また悪に対しては疎くなって、主どうぞ、本当にあなたがどれほど私のことを愛しておられるのか、もっともっと知ることができるようにどうかお助けください。お願いします。もしあなたが愛しておられることを知って、本当にその愛が、あなたに対、私に対するあなたの愛が、私をもっともっと変えてくれますように。私のうちに与えられている聖霊が、より強められて、信仰も励まされて、力も与えられて、あなたの愛に応答していける、いくものとなっていけますように、助けてください。どうか私の自由意志を働かして、あなたに従えるようにしてください。自由意志を働かして、あなたに従わないで、結果として逆らうようなことがないように、どうぞお助けください。仮にそうなったとしても、その刈り取りのど真ん中でしょう。どうぞあなたのことを思い起こして、あなたに、立ち返って、あなたに従っていく道を選択できますように、どうぞお助けください。お願いします。本当にイエスキリストにあって、私たちに常に希望があることを、心から感謝します。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。